皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今年のね、冬もあんまり寒くないのかなというところであるんですけれどもね、やはり冬は冬らしくあってほしいなというふうには思うんですが、まああったかいのもいいかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、深刻なね、雪不足でスキー場なんかは大変な思いをしているということなんですけども、今日ね、しっかりと国内外の温暖化対策についてお伝えしていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、最初はですね、もう世界はここまで行っているんだということで、 CO2 の排出がマイナス時代へということで、企業の環境対策ね、ESG の動きが強まっているんですけれども、この、温暖化の原因である CO2 排出量を、カーボンネガティブ、ね、ゼロじゃなくて、もっと下げると、ね、ネガティブに取り組む企業が広がってきた。アメリカね、マイクロソフトが2030年までにもう、ゼロを超えてカーボンネガティブをね、目指すということを発表したということなんですよね。で、こちらの方はですね、本当にまあ、早急に行動を起こすべき10年が始まったということで、この、最高責任者ね、言われているわけなんですけども、まあ、2030年までにね、CO2 排出量、ネガティブ、純減にすると発表したのが、まあ、珍しいということなんですが、この、カーボンニュートラルがまだ一般的っていうことではあるんですが、まあ、日本はね、まだ、なかなかそこまで行ってない企業も多いんですけれども、マイクロソフトはデータセンサー、センターね、これ本当に電気をたくさん使うんですけども、社屋で使う電力をすべて、再生可能エネルギーで賄って、で、敷地内の移動などに使う車も、電気自動車に変えるということなんですね。で、CO2 吸収のね、プロジェクトなんかにも投資をして、これがなんと1100億円ということなんですけども、そういう基金も、創出して、またネガティブにしていくということなんですね。で、2050年までにはなんと、1975年の会社設立以降に出した、CO2 と同量分の削減に貢献するということなんで、まあ、歴史的に、1975年設立以降ね、CO2 をずっと出してきているので、その責任も取ろうというね、まあ、企業は本当にまあそういうところまで来たのかなということなんですが、この発表を受けてですね、マイクロソフトの株価が、2% 高くなったということなんですよね。ですから、まあ、こういう動きは決して企業にとってはね、コストであったり、まあ、なんていうかね、苦しいというよりは逆に、まあ、ビジネスの世界では、理解を得てね、まあ、株が上がるというようなことになってきているということなんですよね。で、まあ、日本でもですね、カーボンゼロ再エネね、まあ、本当にこう宣言しているところも増えてはきているんですけれども、ネガティブっていうのはまだないということなんですね。こちらももう日本のね、企業として責任としてもやっていく必要があるんだろうなということなんですね。で、マイクロソフトの他にもですね、ユニリーバーなんかも2030年までに、地域に貢献をしていく、それからアメリカパタゴニアなんかも、森林再生を支援すること、スウェーデンのイケア、ね、森林活動原料に再生可能なものを使用することで、これも2030年までにネガティブ、ね、取り組むということで、ネガティブの、まあ、ネガティブというとちょっと、表現が悪いかもしれません。カーボンネガティブですよね。カーボンゼロじゃなくて、カーボンネガティブにね、取り組む企業が増えてきているというところをご紹介をいたしました。で、国内のニュースなんですけども、こちらの方も、いいニュースといえばニュースなんですが、小泉環境大臣がですね、ベトナムの石炭火力発電事業に問題提起をしたということなんですね。これも本当にこうね、COP25 でも、石炭火力止められないんだということでね、終始、まあ、 まあ、なんて言いますかね、こう、言い訳をしなければならなかった。それが、まあ、評価されなかったということなんですけども、ようやくね、これを、まあ、やめていこうじゃないか。特に、外国でね、投資をするっていうことは問題があるんだということで、日本が公的支援を、検討している、そのベトナムの建設ね、ベトナムで建設が計画されている火力発電所については、従来の日本政府の方針と整合しないということを、指摘をして、これはまあ、問題じゃないかということなんですよね。で、私たち気候ネットワークも、他の NGO と連携で声明を出しています。で、本当にこうね、私たち気候危機が深刻化している中で、小泉環境大臣がですね、この支援については問題があるということで、まあ、そこの、それ自体はね、歓迎をするということなんですね。これはベトナムの文案に石炭火力発電事業にね、国際協力銀行なんかが、投融資をするということで、あるんですけども、まあ、中止をするべきじゃないかということなんですね。で、ここはですね、まあ、日本は低炭素型の、インフラ輸出積極的に推進するということだったんですけども、なかなかそれがですね、日本が融資をするんですけれども、建設は他の国が担うということで、高効率であるとされる日本の、機器が使われるわけではないということなんですよね。で、まあ、ここを問題視しているわけなんですが、まあ、当然私たちはですね、そこだけではなくて、もう、国内でももう石炭はやめなきゃいけないし、海外でも、ね、建てる、支援をするということは良くない。ね。ただ、本当にまあ、日本のね、海外への石炭火力に対する公的支援が、まあ、世界第2位。そして、メガバンクもですね、非常にね、多くやってるということで、これはもう、一刻も早くやめてくださいね、というような声明を出しているところではあります。果たして、これで、ね、小泉環境大臣が問題提起をしたものが止まっていくのかどうかっていうのがね、これから問われているのかな、というふうに思います。はい。もう一つはですね、国内の、まあ、いい事例といいますかね、この前ですね、環境首都創造フォーラムというね、まあ、フォーラムが京都で開催をされました。まあ、環境首都ということなんで、国内の、まあ、先進的にね、取り組む自治体の人とかね、NGO の人、専門家が集まって議論をする場だったんですけども、そこでの報告の中にですね、北海道のニセコ町の報告があったので、ちょっとね、面白いなというふうに思いました。サステナブルタウンニセコを構築していくんだ。で、ニセコ町はですね、もうご存知のようにね、豊富なパウダースノーね、世界が注目をしているんですけども、5400人ぐらいの人口で、そのうち1割以上が外国人が住んでいるってことなんですね。で、非常にまあ大きな、ま、町でもあるんですけども、やっぱ観光がね、メインの、特にスキーとかね、ウィンタースポーツのところなんですけども、ここがですね、まあ本当にこう、小さな世界都市、ニセコから、環境創造都市ニセコへっていうことでね、温暖化対策をはじめ、環境問題に取り組むっていうことをね、積極的にやっているところです。環境モデル都市にも選定をされて、街を持続可能とするためには、環境こそが生命線、環境対策は待ったなしだっていうね、考え方のもとに、やっているわけなんですね。で、本当にこうね、社会面、経済面、環境面、すべてね、取り組むんだということなんですけども、特に、やはり稼ぐ力を強化しないといけないということで、この内発的な経済発展をどう進めていくかということをね、しっかりと考えてやられててですね、やはりよくこの街の中の、経済構造を見てみるとですね、もう本当にこう、漏れバケツなんだと。火星でもそれはすべて出ていってしまってるんだと。そのね、バケツの穴を防ぐことでお金が、街に残ってですね、循環をしていくような、まあ、仕組みにしたいということで、やはり再エネを増やす。あるいは、高断熱のですね、お家を作っていくにあたって、 って、町の中の工務店さんに仕事を発注するというようなことをね、考えてやっているということなんですね。で、モデル地区を作ってですね、そこでまあ地域の中で熱を供給するというようなことを、やるというこのような、構想があったりですね、あるいは、まあ町町民出資の発電事業を行うというようなこともあってですね、いろいろこう、取り組みが進んできている中でお話を聞いてて面白かったかなというふうに思うんですけども、当然、熱をですね、取るのに、まあ、岡山のね、西阿倉村なんかは森林のバイオマスで、木質のバイオマスね、いわゆる木材を使って、それを燃やして温めてお湯をね、循環させるということなんですけども、ここもですね、そういうことも可能ではあるんですけれども、なかなかそこまで林業というのがしっかりと根付いていないということなので、そこを鑑みるとやはりその木質バイオマスまではいかなくて、まずは、LP ガスを燃料とする高ジェネレーションで賄っていこうということなんですよね。で、よく話を聞いてみるとですね、北海道には再生可能エネルギーの資源がたくさんあって、周りのね、あの町村がきっとそういうものをね、増やしてくれるだろうと。ですから将来的にはそれを安く調達することができるんじゃないかと、ということでですね、まあ、あのちょっと他力本願のところではあるんですけども、戦略としてはそういうこともあるのかなというふうに思うんですよね。自らやるよりはその方が効率がいいっていう判断はあるんだろうなと思います。で、そういうね、あの戦略を立ててですね、ゆくゆくはまあ再生可能エネルギー 100% にしていくんだけれども、それは、まあ周りのね、いや豊富な資源を使った北海道のね、まあ再生可能エネルギーがまあ融通されるということなんで、まさにもう本当にね、再生可能エネルギーがしっかりとあるところはね、再エネ 100% じゃなくて 200% 300% をね目指していって、それをまあ周りのところと一緒に使っていくということがこれから、まあ、できてくるんだろうなというふうに思いますね。で、このニセコ町なんかはそういうことをしっかりと視野に入れてて、まあ、町全体でね、本当にこう持続可能であり、社会も経済も環境もね、両立するような、町づくり、そして人口も減っていかないっていうようなね、ことを、まあ、目指しているので面白いなというふうに思ったところです。で、というようなことでね、あの環境首都創造フォーラムなんかも、毎年のように開催をされているんですけども、いろいろこうね、先進事例が聞けて、面白いところはあったのかなというふうに思います。はい、最後ですね、ちょっともう、あの、迫りましたけども、セミナーの案内をさせていただきます。1月25日土曜日ね、午前10時からなんですけども、ハートピア京都で環境福祉セミナーを開催をいたします。参加費は無料なんですね。ちょっと午前ということで、朝早いんですけども、ハートピア京都に来ていただくと、まあ、あの温暖化の、ね、基礎的な知識プラス環境、福祉の面からね、どうやって、考えていくかということをね、いろいろみんなで一緒に考えたいなというふうに思いますので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。ということで、カーボンネガティブ、ね、目指していっている状況が今日はお伝えできたかなというふうに思っています。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。